主は皆さんと共に。
また司祭と共に。
ルカによる福音。私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと、多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。さてイエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。主は巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はイエス様がナザレで街道で説教をこうした、この説教は、イエスの、就任説教と呼ばれるもので、自分の使命がどういうものであるかということを、語られた箇所ですね。イザヤ書を預言して貧しい人に福音を告げ知らせる、それが彼の使命であると、その福音を告げ知らせるというのは単に言葉だけの問題ではなくて、囚われている人に解放を、圧迫されている人を自由にする、そういう福音の力、神の力のことを、それをイエス様が実際働くということをこう決意したわけですね。そしてそれは実際イエス様がおっしゃる通り実現したと。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したというふうにありますが、実際イエス様の言葉は、イエス様の使命は実現していくわけですね。この貧しい人に福音を、貧しい人にこの福音が述べ伝えられているということが非常に大事な点だというふうに思います。皆さんご覧になった方がおられるかもしれないですけど、ネットフリックスっていうですね、有料動画サービスがあって、それ世界的なあれなんですけど、ネットフリックスで一番世界中でたくさんの人が見たドラマがですね、イカゲームっていうんですね、韓国の、見られた方がおられるかもしれない、一番見られたやつなんですね、世界中でですね。でそれで一番見られたってことなんで、私もちょっと見たいって気持ちになったんですけど、ネットフリックスに予約というか、こう契約しないと見られないんで、見られないって修道院で言ってたら、修道院のテレビ室にテレビがあるんですけど、副院長がそこで見られるって言ってですね、副院長がその契約してたんですねさすが修道院と思いましたが、それでテレビ室でそのイカゲームというのをちょっと見たんですが、簡単に言うと韓国の、今の韓国の流行ってるやつは大体この貧しい人の話なんですね。社会からこの脱落したような人で、パラサイトっていう前は映画があって、それもそういう貧しい人の話なんですが、イカゲームっていうのもその貧しい、いわゆる 韓国の教会で落ちこぼれて、まあ、借金まみれになってるとか、まあ、そういう人々をこう集めてですね、ゲームをさせるっていうあのお話なんですね。でゲームっていうのは子供の時にやったゲームを何百人という大人がこうやるっていう、あのいわゆるそのゲームが負けた人が殺されていくっていうですね、あの、まあ、日本でも流行ったデスゲームっていうのの流れのものなんですが、で何百人が参加して、でだるまさんが転んだとか綱引きとか、まあ、子供の時にやったようなゲームを やりながら負けた人がどんどん死んでいってですね、その何百人のうちのたった一人だけが賞金をもらえる。賞金が35億円だったか。だからまあめちゃめちゃ大きな金額をたった一人だけもらえるって話なんですね。で誰が生き残るかっていうことで、まあ、頭のいい人が生き残るのか、力の強い人が生き残るのか、あるいはこのお人よしが生き残るのか、で単に運のいい人が生き残るのか、まあ結局そういうお話で、まあ、たった一人の人が残ってその人が賞金を得るっていう、まあそういう、まあ、なんというか非常に残酷で、まあ、恐ろしいあれなんですが、まあ、それがなんで世界中で一番見られるのか、やっぱりこの世界がこの競争社会っていうんですかね、やはり貧しい人を集めても結局競争して誰が勝つかということを競わなきゃならない、そういうなんていうんですか、現代の社会をそのまま描いているような面があるという、何か心に痛い気持ちになったものなんですが、でも貧しい人に競争ってイエス様は言ってないですね。貧しい人にこそ競争させるっていうわけではなくて、イエス様が言ってるのは貧しい人に福音を、神様の救いを伝えるという、だからそのイカゲームとは全く違うイエス様の発想なんですよね。で私たちがイエス様が伝えようとした、貧しい人にこそ福音が伝えられる、あるいは囚われている人が解放されるというのは、そのこの世界の競争ゲームとは全く違う、やはり福音のこの原則というか、それに従って私たちが生きていくように主が呼びかけられているわけですね。まあそれは一体どういうものなのか、まあこの2年間あのコロナウイルスの感染拡大で、まあこの出来事の中で、まあ、ある意味世界中の神学者が、まあ、いろんなこう、まあ、本を書いたりですね、まあ、さまざまな意見をこの疫病とキリスト教の関係について、まあ、実はもう何人もの方がいろんな意見を出してるんですけど、まあ、その中で一番多分、まあ、注目されているのはですね、ロドニー・スタークっていう人なんですけど、まあ、この人の意見がまあ、一番ちょっとまあ注目を集めているものなんですが、その初代教会ローマ帝国の中でなんでキリスト教がどんどんとこう栄えたのかっていうことの分析をされしている人なんですが、まあ いろんな宗教があって、まあ、だんだんと結局国教化でキリスト教一つになるんですが、なんでその、まあ、いろんな理由でキリスト教が流行っていくわけですけど、決定的だったのはですね、その神学者によると疫病が流行ったからだっていうんですね。それで実はキリスト教が流行ったっていうふうに分析されているんですよね。まあいろんな理由があるんですが、まあ、一つはその 本の中で書かれている一番大きなポイントは、その時疫病が流行って、まあ、ペストとかですね、そういうものが流行って、今のように医学がないから、あの人々が全滅していくわけですよね。どんどん死んでいくわけですけど、その時にローマ帝国のキリスト教以外の人々はどうしたかって言ったら、お医者さんはじめみんな逃げたっていうんですね。単純にかからないように、特にこの有名なお医者さんほど逃げた、危ないの分かってますからね。で どうなったかって言ったら、貧しい人たちが見殺しになったわけですよね。お金持ちしか逃げれないですから、で貧しい人たちがどんどん死んでいったという状況があったというわけですよね。まあ、今と昔は感染の医学の発達が違いますから。でもその中でクリスチャンは逃げなかった。で逃げないどころか感染した人を助けたっていうんですよね。 だから感染リスクがもちろんあるわけで、その介護したり助けた人でクリスチャンでもちろん亡くなる人もいたわけですが、全体的にどうなったかといったらですね、クリスチャンの方が生き残った、助け合ってたから。で、異教徒の助け合わないでお金持ちが逃げた人々の中ではむしろ死ぬ人が多かったっていう。で、疫病が起こるたびにクリスチャンが生き延びて、実際的にですよ、助け合ってたから。それで異教徒の人が助け合わなかったんで人口がどんどん減ってって、だから疫病が流行るたびにクリスチャンがどんどん増えた。逃げて増えるんじゃなくて、そこに留まって助けたからこそ死ぬ人が少なくなった。だからどんどんキリスト教のネットワークの方が広がって、その他の宗教が衰えていった。それがローマ帝国でキリスト教が広まった最大の要因であるっていう、まあ、分析なんですね。まあ、あとはクリスチャンは死をあまり恐れてなかったってこともあるんですよね。やっぱり永遠の命のことを大事にしてたから、少々のことではやっぱりこう逃げない、まあ、勇気のようなものもみんな持ってた。それはもう殉教するそういう世界の中で生きてるから、クリスチャンたちは。だからこう命に、この世の命に執着する気持ちもそれほどなかったっていうことも関係してると言われてるんですが、結局ですね、貧しい人に福音をっていうことはそういうことでしょう。貧しい人々の中で競争してたった一人が勝っても意味がない。でも貧しい人の中でクリスチャンだけが助け合ったので、そこに救いと福音が生まれて、多くの人々がキリスト教の素晴らしさに気づいて、まあ、全然福音宣教しなくってもとにかくクリスチャンが一番生存率が高かったんですよね。それで増えてったっていう、まあ、そのことをこう鑑みると、やはり私たちの、まあ、今の、もちろん今と昔と比べられないんですけど、まあ、もちろん今で感染症が広まったらもちろん自粛しなきゃならないですけれども、でも単に自粛するということだけではないんですよね。危機の中でこそキリスト教はその真価を発揮しているっていうことなんですね。その時こそ愛の心、助け合いの精神がよりこう強く働くので、かえって多くの人を助けることにつながるということなんですよね。貧しい人に福音を告げる、それはイエス様だけがすればいいって話じゃないですし、イエス様の特別な力が働くから救われるということだけではないわけですよね。みんなが貧しさや困難の中にあるからこそ、お互い助け合うことによって、そこに貧しい人に福音が告げられて、囚われ人が解放される、目の見えない人々が本当に大事なものが見えるようになってくる。イエス様がですね、この聖書の言葉は今日実現したと言うんですけど、誰が実現するのか、私たち一人一人が実現する中で神様の救いの技が実現してるわけですよね。ただ座ってじっと待ってる中で神の言葉が勝手に実現するわけじゃない。私たちが貧しさや困難の中にあるからこそ、助け合ったり思い合ったり励まし合ったりする中で、聖書の御言葉が実際目に見える形で実現していくということですね。貧しい人の中でこそ助け合いが必要、競争ではなくて、まあ、イカゲームって、そのね、まあ、ある意味バカバカしい、まあ、ドラマでもあるけど、まあ、ある意味さっき言ったように、なんか現実を語っている、イカゲームの世界は何かクリスチャンがいない世界であるとも言う、あれ、まあ、言えますけどね、まあ、そんな感じで実はクリスチャンも入ってるんですよ。そのドラマの中にもクリスチャンがこうプレイヤーの参加として入ってるんですけどね。でもまあ、まあ、それはちょっと、まあ、ちょっとキリスト教をちょっとネガティブな解釈して入ってるだけみたいな感じですけども、私たちにやはり希望と力がいつも与えられていると思います。今も感染が厳しくなってきて、まあ、ちょっと教会も少し自粛しますけれども、 でも私たち一人一人の心を自粛するわけじゃないと思いますね。貧しさの中でこそ助け合う、苦しみの中でこそ私たちが思いやる中で御言葉が貧しい人や苦しんでいる人が助けられるというですね、本当の救いがやっぱり成就していくと思いますね。危機の中でこそ私たちの進化というかクリスチャンとしての生き方の一番大事なところがやっぱり問われると思いますね。それを心に刻みながら、この今のこの、また困難になってきましたけど、この中で私たち一人一人が本当にイエス様のこの言葉を生きていけるようにですね、こういう中でこそ私たちがイエス様の救いの技を分かち合っていくことができるようにですね、互いのために祈り合いたいと思います。